エドモン・ロスタン作、シラノド・ベルジュラック。
シラノド・ベルジュラックは実在の人物である。名前の度が示す通り貴族の出である。シラノは名前、ベルジュラックはその出身地である。
1640年、フランス・パリ・ブルボン座の客席では、その日シラノの噂で持ちきりだった。
シラノとは何者だね。
近衛の幹部候補生だ。詩人で、剣の名人で、科学者で、しかも音楽家だ。それにまたあの顔ときたらとびきりだ。
大笑いって顔だ。あの花こそは奇怪の花。あんな花を見たらすどおりはできますまい。
それでは、シラノは自分の花についてどう思っているのか。
俺はな、この花は自慢なんだ。でっけえ花はこの俺様の性格の印だ。親切で礼儀正しくて気が利いて気前が良くて勇敢なんだ。
その日シラノは下手くそな役者の舞台をぶち壊すためにやってきた。
詩人の彼にとってはまるで偽物の芝居が我慢できなかったのだ。
シラノ様はモンフルーリが尺に触ったんで1ヶ月間出演禁止を命令したんですよ。
よい大根野郎、今すぐ舞台から出て行け。俺はな、ふやけた芝居が堂々とやられるのを見てられないのだ。いやと昔は。
だが一体全体、あなたはどうしてモンフルーリがお嫌いなんですか。
そのわけが二つもあるのだ。第一、あいつの演技はなんだ。セリフなんぞまるで水汲みの掛け声だ。もう一つはちょっと言えない俺の秘密だ。
シラノには大切な恋があった。相手は幼馴染のいとこ、ロクサーヌである。
ロクサーヌへのシラノの思いは深く秘められたものであった。それがいついかなる形で現れるのだろうか。
ところが、シラノの所属するこの絵連隊に新入りクリスチャンがやってきた。
なんとそれがロクサーヌに一目惚れをしてしまった。
そうだ、みんなに紹介しよう。ド・ヌービレット男爵。
なじむよろしく。
この人はトゥレーヌから来たんですよ。
そうです、20日ばかり前にパリに行きました。明日近衛の幹部候補生の舞台に入ります。
君の話したご婦人はまだ来ていないな。俺は飲みに帰らん。
いけないいけない、残っていてくれ。俺の憧れる人の名前を教えてくれ。あの人はいつも右の方の席にいるんだがな。あの人だ。胸がドキドキする。名前教えてくれ。
マグドレーヌ・ロバン、人呼んでロクサーヌ。両親のない孤児でシラノのいとこさ。
さあ、シラノの大立ち回りが始まった。舞台はめちゃくちゃで、観客たちはみんな立ち去っていく。
そこへキザな貴族が現れ出て、シラノの鼻をバカにした。
シラノはその男に決闘を挑み、論争の末やっつけてしまう。
シラノが立ち去ろうとすると、そこへロクサーヌの腰元がやってくる。
勇敢無比なお兄様に明日いずこで内密にお目にかかれるか、お聞き申せとの仰せでございます。
私に会って、
ぜひともお目にかかりたいと申します。山々申し上げたいことがおありだそうでございます。
山々
山々でございます。
では明日の夜、ラグノーの家でお会いいたしましょう。あの料理屋の。
必ず来てくださいますね。必ずでございますよ。7時でございますよ。
わかりました。あの人は俺の行動を見ていたのだ。
シラノが呆然としていると、そこへシラノの友人が喧嘩に巻き込まれたという知らせが入る。
喧嘩の相手は100人だという。シラノは友人を救うために慌てて外へ駆け出していく。
さて、翌日の夜、シラノは料理屋ラグノーの店へロクサーヌと会うためにやってくる。
店の入り口をくぐった途端、待っていましたとばかりに主人が話しかける。
えらい、拝見しましたよ。
何を。
あなたの大勝負。
どっちのだ。
ブルゴン座の大活躍です。
なんだあの決闘か。そんなことよりペンを貸してくれ。恋の頼りは心の中で何度も書き直して、もうできている。あとは紙に書くだけだ。少しでも望みがあるなら手紙を渡したい。
シラノはロクサーヌに宛てた手紙を一気に書き上げる。
間もなくそこへロクサーヌが仮面で顔を隠してやってくる。
シラノは手紙を懐にしまうと、勢いよく戸を開けて声をかける。
お入りください。私のもとへわざわざおいでくださったことをありがたく思います。私にご用とは何でしょうか。
まず私はお礼を申し上げねばなりません。
昨日おこらしめになった男のことです。実は私に終身のある貴族があの男を押し付けて私の夫にしようと。
それはよかった。私自身の誇りのためではなく、あなたを守って差し上げたと思えば光栄です。
それで私が打ち明けに参りましたのは、あなたをお兄様のようにお慕い申しているからなのでございます。あなたとはよくご一緒に遊びましたが、湖のほとりの広いお庭で。
そう、あなたは夏ごとにベルジュラックに遊びに来ましたね。
あなたは足の方を剣になさって、
トウモロコシの毛があなたの人形の金髪でした。
まるでおとぎ話のようですわ。
野いちごの実を食べたり。
あなたは何でも私の言うことを聞いてくださいましたわ。あの頃私可愛らしゅうございまして。
決して憎くはありませんよ。
あなたが木登りで手をけがして私のところへかけてきたことがありましたわ。私はお母様の真似をして怖い声で申しました。この子はまたこんなにすりむいてめってね。まあ大変、このお怪我は。お手を引っ込めてはいけません。お店遊ばせ。どうなさったのこのお怪我は。
ちょっと遊んだだけです。
お手を出し遊ばせ。私が血を拭いて差し上げます。相手は大勢でございまして。
何、100人です。
まあ大変、もっと詳しく伺いたいわ。
いや、よしましょう。それよりさっきのお話は何でしょうか。
どうやらお話できそうです。昔話の懐かしさで心が決まりました。実は私あるお方をお慕いしているのです。でもその方は私の気持ちをご存じありません。それでも何にもおっしゃらずに遠くから私を愛してくださるのでございます。
そうですか。
あら、お顔が赤いわ。お熱でもありますの。でもそのお方の唇が心を打ち明けたくて震えていたのが分かりますの。
そうですか。
で、その方はあなたの連隊にいるのでございます。
え、そうなんですか。
ええ、あなたの中隊の幹部候補生です。
なるほど。
才気と英知に輝いたお方でございますわ。ちゃんとして気高くてお若くて勇ましくて美しいお顔で。
美しい。
まあ、どう遊ばして。
いや、なんでもないんです。何その、この手がうずくんでね、この傷が。
つまり私はそのお方に恋焦がれているのでございます。ですけれど私はそのお方を劇場で見かけただけなのです。
まだ話したことはないんですね。
ええ、ただお互いの目だけで。
そんならどうしていろいろ知ってるのです。
広場にいた女の人たちが教えてくれたのです。
幹部候補生なんですね。
ええ、この絵の候補生です。
名前は。
クリスチャン・ド・ヌービレット男爵。
そんな男はいません。
おりますってば、今朝からいるのです。中隊長はカルモン隊でございましょう。
早すぎる、その恋は早すぎますよ。あなたは優雅な心を愛する人でしょ。もしそいつが野蛮な俗物だったらどうします。
いいえ、物語の人物のように美しい髪をしていますわ。
髪が美しくても、もし言葉が拙なければどうします。
いいえ、あの方のおっしゃることなら何もかも美しゅうございます。間違いありません。
要するにそれだけのことで呼び出したんですね。私がお役に立てるとは思いませんね。
でも昨日幹部候補生について気の遠くなるような噂を耳にしたのです。仲間に入る
とき新入りには必ず我々が決闘を挑むとね。そうでしょ。
ええ、私がどんなに心配しているかお分かりになるでしょ
う。そりゃそうでしょう。
昨日あなたがあの男を懲らしめたとき勇気のある強いお方だと思いました。それでぜひお力添えいただきたいのです。
よろしい、分かりました。あなたの可愛い男爵を守ってあげましょう。
まあ嬉しい。私これまでずっとあなたに心からの友情を感じておりました。
そうですか。
あのお方の親友になってくださいね。
ええ、なりましょう。
決してあのお方が決闘などなさらないようにね。
大丈夫ですよ。
本当に私あなたが大好きなのでございます。ありがとうございました。ではこれでおいとまいたしますわ。そうそう、あのお方に今晩必ずお手紙をくださるよう必ずおっしゃってくださいね。
わかりました。